待たせしました。マジカル3006回目のお客様です。素敵な方たちですよ、板垣信秀不明さんご夫妻です。どうも
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
信秀さんと不明さんなんですが、あの初めましてって言いたいんですけど、私は初めましてじゃなくてですね、このマジカルのですね3000回の、記念のイベントをね7月にやったんですが、そのイベントの時に来てくださってるあのお客様もう一緒になってですね、なんとなく沖縄風に最後の締め、イベントの締めでですね、みんなで踊っていただいた中に、なんかすごい目立つ方がいらして、へー、もうどこに行っても彼というか、あの、こうカメラに映ってるんですよ。で、私のうちのスタッフに聞いても、もうわかんないですって、でもこの方、何なんだろうねと思ったら、お会いすることができて、今日のね、ゲスト、板垣、その方は板垣信秀さん、旦那様の方だったんですよ。で、いや、なんかね、雰囲気があるし、それで、沖縄の方ではないんですけれども、みんながこう、カチャシとか踊ってる時に一緒にね、もう本当によく踊っていらしたし、で、なんか雰囲気のある人だなと思っていて、これはぜひマジカルにと思っていたら、今日、その願いが、私の願いが叶いましたけれどもなんかあのイベントには本当に心から参加していただいたように見えてましたので、ありがとうございました
。楽しかったです。
いやー、よかったよかった。板垣さんお二人ってご出身、まず信秀さんどちらですか、ご出身は。
福井県敦賀市から来ました。
あ、福井の寒いところで、日本海側ですもんね。
そうですね、はい、
敦賀
です。
で、文江さんはどちらの。
兵庫県の高砂市って言って、うん、姫路城の近くです。
高砂、
はい、
またね、いいとこですよね。私大好きですよ。
あ、そうですか。
はい、もう高砂っていうだけで、ここは何かあると思ってちょっと検証に行ったことが
待つの、
はい、いろいろと、姫神社、
なんだっけ、姫神社
がもう私はハマってしまう。高砂からちょっと行きますけど、
あの
エリアね、
石の宝殿とか、
もうははは、怪しい怪しい、あの辺りでお生まれになったんですかいや、怪しいお二人かなと思うんですけれども沖縄に移住してもどれぐらいです。
そうですね、
はい、5年、
はいはい、
じゃあ5年ということはもう沖縄の表も裏 もうご存知だし、怪しいところも知って大丈夫なんですね。
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、でじゃあ沖縄に移住する前はどこでお二人は生活をなさっていたんです。
はい、島根県で。
島根、怪しいなまさかその前はお伊勢さんとかいませんでしょうね、まあ、島根で、ちなみになんですが、はい、私この信秀さんってもしかしたらお坊さんなのかなと思ったんですね。雰囲気とか、はい、言われるでしょう。
よく言われます。
言われますよね、はい、それで文江さんは巫女さんかなと思った
たまに言われ
る、ね、やっぱりご夫妻同じような周波数を出されてるから、二人一緒にやっぱりなんていうのか、神社系とかねかなみたいなね、
似てるってよく言われます。
神社だったり、まあ、お坊さんだ、こっちお寺か、まあ、神社仏閣というところでね、
はいは
い、まあ、そういう雰囲気のあるお二人なんですけれども、信秀さんって本当に普通にサラリーマンもしていらしたんですよね、向こうでね。
そうですね、はい、当時はまだ髪の毛があって、
いや
ふさふさしたんですけど、
うん、
はい、沖縄に来た時、その日に、
はい、
南部 のあるお寺で、
はい、
友人がいるんですけど、そこに、その境内 の仏像の前に座らされて、
うん、
スポッと袋をかぶせられて、
はい、
ブーンってひげ剃りというか髪剃りで剃られまして、
はい、そんなことしていいの。
いやー、僕はもう聞いてもなくて言われてもなくて、
旦
那の同意もしなかったんですけど、隣の女性が、
はい、
そうしろと友人に裏で画策しまして、
隣の女性っていうと他にいらっしゃ、あっち見える形で文江さんしかいないんですけど、
ああ
見える形で、はい、ちょっと待ってね、サラリーマンをなさっていました。文江さんは何を職業としてやってらしたの、向こうで。何時で。
助産師をしてました。
ああ、はい、赤ちゃん取り上げる、
はい、サンバを。
サンバさん、
はい、
こんな若い素敵なサンバさん、はい、いやでもなんか不思議な二人だな。まあサラリーマンとサンバさんをしてたお二人が 出会うわけですね。出会ったの沖縄？
出会いも、まあ、
どこです？
兵庫県、
兵庫県、
はい、の思想市っていうところだったんですけど、
はい、
あの小林聖華さんっていう、うん、作家さんの、
はい、その世界では有名な方です、はい、どの世界かっていうのは、まあ、
はい、はいはい、
その合宿所がありまして、そこであのたまたま次が隣になりまして、
席が隣、
はいはい、食事を食べてるときに、
はい、
であの聖華さんの方からたまたま、はい、あの隣にあの独身の素敵な女性がいますけど、うん、いかがですかって言われまして、
いかがですかって何ですか？
あのなんとかいますよって言われたから、うん、であの、
まあ、お二人とも独身だったしね、
はい、じゃ あの食事が終わったらドライブにも行ってきなさいって言われまして、でそのままあのちょうど4月だったんですけど、桜を見にドライブに二人で出かけたんです、
ね、初めてお会いしたんですね、 その時ね、
はい、でまあ、その時にあの二人でドライブしていろいろとあのお互いのことを話し合いながら、あのその途中にあの僕はこの人すごいなと思って、
うん、覚えてます、何がすごかったの？
まあ、あの彼女の人生のこういろんなこと起こったこととか体験したこととかをいろいろ話を聞いてるうちに、
うん、
あのこの人もしかしたらすごい人かもしれないと思って、
うん、
あのまあ、その日の夕方ぐらいにあのまず付き合ってくださいって言ったんですよ僕で、
はい、
でその後にあの何時間かしたかなで、まあ、それだと最初友達からって言われたんですけど、
うん、
でしばらくしてじゃあ付き合うって言われたんです、
はい、でそのドライブしてる時にね、
で、まあ、ドライブ終わってからちょっと一緒にいたんですけど、うん、その後にまた何時間かなしばらくしてから、じゃあ、二人きりになった時に結婚してくださいって言って、
ちょっと待ってください、これって何日か日が経ってませんよね、その日のうちに、
そうですね、
文枝さん大丈夫だったのそれ？
あ、なんかそのね、いろいろお話しして付き合ってくださいって言われた時にはびっくりして、今日お会いしたばっかりなのに、
さっきですけどみたいな、
さっき、そうこの人すごいなと思ってちょっと私友達からじゃないと無理だなと思って、うん、たんですけど、なんとなく、まあね、僕とつとしたなんか、うん、なんだろう、いっぱい自分のことを表現できたんですね、今までは。
文枝さんがね、
はいはい、うん、でどうしても今まで聞き役が多かったの、なんでこの人の前でこうやって自分のこといっぱい喋っちゃうんだろうと思ってはいたんですけど、うん、なぜかもう、まあ、時間を経ってから突然 ね、 結婚してくださいって言われて、
お二人をこう紹介、
うん、
仲を取り持った、
はい、
多分小林先生びっくりなさったんじゃないかしら
ねえ
いや
でもなんか分かってたような気もして、あなたがもしこの人と結婚したら、うん、板垣文枝ですよって言われて、あ、そうですねってこうふーんってうなずいてたら、あなた5回もうなずきましたね、じゃあ行ってらっしゃいって感じだったんですよ。
怪しくないですかそれは。ちょっと、これも、両方の親御さんが聞いたら、ちょっと、うちの娘、うちの息子大丈夫かなっていうな、一応そういう話じゃないですか。
うん、
だけど、はい、それからもう約10年も経ったっておっしゃって、本当に普通にちゃんとお仕事もなさってて、ちゃんと生きていて、あ、これは大丈夫なんだなって、今、だから今日、ラジオにも出てきていただきますけれども、いや、不思議。ね、うちの、ね、ディレクターが、うん、うちの番組も3000回超えしましたけれども、うん、出演なさった方もね、うん、もう2000人以上の方出てらっしゃるんですけど、
うん、
多分ね、男女、まあ、ご夫妻で30日かなんかがもしかしたら最短で合流なさった方たちリストさんいらしたかもしれないと言ってたんですよ、うん、その日でっていうのは多分まあ、なんかどこかね、マスコミの人、なんていうんですか、芸能界の人以外は聞いたことないんですけれども、で、福井とで兵庫で、うん、その、まあ、方たちが出会いましたと。でその日でも、もう時間じゃないってことですね。もうその時の自分たちのインスピレーションとかも、この人って
なんか、はいって言った時にすごい、あ、これでいいんだ、納得っていう、こう深いところで
納得、
あ、これあいいね、全然間違いない、
間違いない
っていう感じはしたんですよね。
なんか2人ってすごい人たち、もしかして
普通の、
はい、私は深いこと知らずに今日は欠席で来ていただいてますけど、すごい直感力、
感力なのか分かりませんけど、納得する部分があったので、これでいいんだっていう感じでした。
で、小さい声でいいんですけど、はい、約10年経って、
はい、
やっぱり大丈夫でした？
全然大丈夫です。
のぶちゃんは、
あ、分からないけど私は大丈夫、
おかげさまで大きな喧嘩もなく
大丈夫
大丈夫です
間違いなかった、
とっても幸せです
。すごいね、そういうことがあってもいいんだね、ま まあまあ、そういう不思議なお二人、不思議なことが始まり、ね、これはですね、今日はちょっと時間を延長してさせていただきました。なんか面白そうあ、お一人お一人が、じゃあもうレディーファーストで奥様の文江さんから言っちゃっていいですか。文江さんはその、まあ、プロフェッショナルとしてはその助産婦さんということなんですけど、はいはい、その道を行く、極めようと思ったきっかけって何かあったんですか。
私はそうですね、家が若干めんどくさいお家だったんですね。
あ、めんどくさいね。
はい、まあね、でそれでなんていうのかな、親子関係だったりとか、うん、そういうのがすごくこうぐちゃぐちゃしてたので、うん、生まれてこう母との関係とか、うん、そういうのが生きていく中でとってもなんか左右するんだなっていうのが思ってたんです、うん、はい、でそれとともに女性、まあ、離婚結局親はしたんですけども、離婚していく中で母親がこう看護職だったから、こう、うん、なんていうか食べさせてもらえたというか、なんとか生きていける部分もあったっていうので、まあ、仕事としては女性でも手に職をつけて手堅くいこうみたいなところがあって、うん、まずは看護学校に入って出たんですね。で、そうですね、なんていうのかな、姉が若干このなんて休職症とか、その母を求めるような病になって、そういうところでこう精神的なこうナースというかね、そういうのになりたいなと思ってたんですけど、はい、やっぱ若い頃ですので、なかなかそこに向き合うのがまだこう自分の準備ができてなかったから、
ジャンルとしては厳しいジャンルですからね、人の中のことを見なきゃいけないので、
そうですね、そこではなくて、この体験としてその看護学校に行ってる時に母性の赤ちゃんが出産するっていうところがすごく楽しかったなっていうのが、うん、あったんです。で、どんどんみんなが就職していく中で、就職ではなくてもうちょっと何か道があるのかなって迷ってた時に、なんか割烹着が似合いそうだねとか、産婆さんっぽいよねって、今ね助産師っていうのだけど、なんかそういういでたちっていうかね、なんか佇まいがそんな風だったみたいで、なんかそういう助産師って道もあるんだなっていうのが、うん、きっかけとして助産婦学校に、うん、入学しました。
あれですね、じゃあちょっとこう辿っていくと、やっぱりお母様の DNA 大きいですね。
ですかね、ね、
はい、影響が大きかったということを、今やったらさ、お仕事も含めて、そしてやっぱり人が生まれてくるそのすごいすごいタイミングのところに、結局子供が宇宙から来るとしてもですよ、すごいこの三次元に降り立ったところも、見れるわけっていうか、立ち会える、はいはい、すごいことですよね、はい。ね、まあ、そういうふうな流れの中 でご兄弟、お姉ちゃんが一人、
あと三人姉妹の私は真ん中になります。
ああ、そうか、三人姉妹でね、で皆さん兵庫ですか。
もうバラバラですね、バラバラでね、姉が兵庫で妹が今東京で、
まあ、皆さんそういう人生もよくあって、で、まあ、じゃあ小さい時の文江さんっていうのは、やっぱりいろんなことを考えさせられるような環境はあったわけね、
そうですね、
自分のこと、家族のこと、はい、周りのこと、で、まあ、さっきから直感力の話をしていますけれども、なんかやっぱそういうのがすごくね、冴えているような、もしかしたら少女だったんじゃないのかなと思うんだけれども、ちっちゃい時の文江さんってどんな少女だったの。
ババ臭い、
ババ臭い
なんか家族旅行とか行っても、例えば奈良に行くとしたら、お寺に来たいとか、
普通ちっちゃい子お寺に来たいって言い
ませんよね。言わないです
よね。言わないね。
なんかね、このパンフレットが、お寺のパンフレットいっぱいだったりして、後で見て、いや、これはちょっと小学校じゃないよねと思いながら振り返って、
要するに行ってきたお寺のパンフレットを集めて
こう見て、あーとか思ってる、ちょっとおかしいな感じですね。
面白いね。まあ、そういう少女が、まあ、小学校だったり中学校だったり高校だったり、進学していくにあたって、他の世界っていうか、他の、まあ、助産師さんっていうんじゃなくて、看護師さんじゃなくてっていうのはもう全くなかった。ミュージシャンになりたいとか、
私ね、オリンピック選手になりたくって。
オリンピック選手ですか、はい、何ですか種目は。
スイミングの、水泳の。
水泳好きだったの。
はいはい。
は
ちょっと泳いで、
泳ぎたかった、
はい、泳ぎたかったです、
ね、やっぱ助産師さんですね、お母さんの幼生の中で覚えてるんだきっと
ですか。
泳いでるの 泳いでたのね。
そうなんですよね、
うん、そうオリンピック選手水泳 で、
まあ、全然そこまではたどり着かなかったんですけど、夢としてはそういうのをやりたくて、うん、でもちょうど同じ地域の人が本当にオリンピックに行って、同じ種目の方がで同じ学年で、どうしても自分が2番だったので、うん、あこれはもう頂上目指せないなと思って、もうそれをやめたのが中学校、早かったですね、うん、あのその挫折というのはね、
オリンピックとかっていうことでは なく、ね、
はい、はい、
まあ、そこからは、うん、あの、まあ、看護師さん助産師さんの道をね、まっしぐらにっていうか、あとお二人旦那様とのね、さっきのお話アプローチのところを聞いた時にやっぱ普通じゃないなと思ったんで、なんかあれ感覚的にあのちょっと不思議ちゃんだったのかな、やっぱお寺が好きだったりっていう話なので、
あそんななんかことはなく、あ
見えたり聞こえたりとか、
とかないですね、うん、
ない
でも、まあ、彼と結婚してからそういうのをなんかなんとなく感じるようになったりとか、
ちょっと待って、ひでちゃんと結婚してから
そうだね、
のぶちゃんかひでちゃんかどっちにしましょうか、はい、のぶちゃん、
のぶちゃん
にのぶちゃん、
はい、
のぶちゃんがなんか持ってた、
持ってたですね、
出会っちゃった、
出会っちゃって、はい、
うん、まあまだ若い二人なので、それはその板垣さんと結婚する前だってね、あの素敵な男性もいたかもしれないし、この人と思うこともあったと思うんだけれども、うんうん、でもまさか自分が会ったその日に、うん、一応この三次元的には、うん、結婚というか伴侶って結構すごい選択じゃないですか、あのものすごくこう、慎重になるというか、まさか自分がこう会ったその日にその人と付き合うとか、いずれは結婚とかってことは思ったことなかったでしょ、
全然なかったです、
すごいね、
本当に、はい、
やっぱりのぶちゃんだ、
そうです、
原因は
彼が
何かしてるね
そうですね、
まあそれで、うん、まあ2人が出会ってしまったっていうか、うん、あ出会ってしまった、出会いましたね、うん、ちょっとネガティブに言うからもうさて、じゃあ信秀さん、信ちゃんの方なんですけれども、はいはい、福井で生まれ育ち、
はい、
福井から出た経験はありますか、
大阪に少し2年ぐらい学生で行って、うん、まあ、その後就職で帰ってきて、
うん、あの基本も福井っていう感じだったんですね、はいはいはい、そしてその、まあ、一般的なあのサラリーマンをなさっていて、はいはい、だけどちょっとこう精神修養というか、その小林正観さんみたいなところのことがお好きだったんですよね、はい、きっとね、
それもあの職場にあのその正観さんのことが大好きな方がおられて、
まあ、先輩、
はい、誘っていただいたんですけど、うん、その時ぐらいからですね、ちょうど京都とかによく講演会があって、うん、あのコツコツ参加し始めて、
うん、
でそのうちにあの合宿があるって分かって、あの車で行ける距離だったので、うん、兵庫県まで行くようになって、
うん、
でそこで
出会って、はい、出会ってしまった、
そうですね
その日でみたいな、
ね、
あのまああれですけど、あのだってのびりさんだってさ、はい、あのごく普通の男性だし、うん、それは普通一般的なね、はい、女性のお付き合いした方見たかと思うんですけど、はいはい、全く違うでしょ、この出会い方とか自分の心の動きっていうか、
そうですね、
まさかその日で会ったその日にこの人なんて人だったの、もともと、
いやあの一つあの正観さんっていう共通のキーワードがあったので、あの、まあ、考え方がそんなに離れてないかなっていうのはもともとあったと思うんですけど、
価値観が一緒だっていうところのね、
は
い、
でその正観さんのお話の中で、あのもうなんていうかな、自分が考えてたその結婚というイメージっていうのは、とにかくこの人がすごいって思ったらっていうことが大事って、あの負けてもいいかなって思う気持ちが持たないと持ったらいいよっていうふうにお話があったことがあって、まあ、この人は負けてもいいなって正直思ったんですね、その時、
うん、この人なら負けてもいいと、
はい、負けてもいいって、
いやそれで、まあ、お二人が出会いましたと、
はい、
でもうすぐに一緒の生活が始まったんですか、それでもしばらくは
当時あのちょうど境目の時期だったんで、彼女も、うん、あの兵庫県に今仕事、前の仕事職場を辞めて、
うん、
で愛知県の病院に行って仕事をするとか決まってた時期だったんですね、でじゃ あの私は愛知に行くのっていうのを車の中でドライブの時点で聞いてたので、
うん、
あそれはそれで全然構わないし、どんな状況でもあの別に全然
別にすぐに一緒にじゃなくてもいいっていう、ね、
全然いいって言って、あの暮らし始めたので、
うん、
まあ、そこから まあ、あの先方のお母さんにもご挨拶に行った時に、うん、まあ、全然それは結婚するのは構わないんだけど、まあ、まず様子見なさいって言われまして、で、まあ、1年間あの、
うん、そのお付き合いっていうかね、
はい、ですね、その間せっせと僕はあの福井から愛知県に車で通って、あのなんていうかな、
せっせと通ったわけね。
そうですね。
で、まあ、しばらくはそれぞれがそれ今その前の人生のようにお仕事をしていましたと。で、ある時に2人ともじゃあ仕事辞めるわけですよね。
ああ、そうですね。あ
の、そして移住する時って、はい、まず沖縄の前は、出雲でしたね。
ね、出雲っていうか豪津って言いまして、あの国というとあの出雲ではなくて石見っていう、
はい、石見銀山の、
ね、
はい、
の地区だったんですね。いいところですね。
そこに2人で行かれた。
はい、はい、
いいですね。
そこで何してたの？
そこで山暮らしをしてました。
山ですよね、山ですよね、
はい、猿と会話をしたり。
猿と会話、
はい、あ、そうなんですよ。これぐらいの距離に
猿が1メートルぐらいでしょうか、
まあ、それぐらいですね。なんかあのなんて畑の作物を猿たちが、うん、あの抜いていったりするんですね。
最近ちょっと問題になってますよね。
そうですね。で、あ、これはちょっといけんと思って、うん、あのせっかく育てたのにと思って、なんかもう猿にこう威嚇しようと思ったんですけど、うん、日本語で喋っちゃ猿は分からないだろうと思って、はい、猿の言葉で喋らなきゃってなんか思って。
面白い、文江さん面白いですよ。すごく素晴らしい発想の、なんていうのかな、なんて新発想。
あ、違う。でも猿の言葉ってわからないんだけど、なんかギャーとかって言ったら、うん、
まあ、
キーとか、ね、キーとか言ったらいいのかなと思ってちょっと威嚇してみたんですよ、うん、そしたらなんかもう猿もね、うん、なんかこうね、なんかこう反対にこうすごくこうイーとかっていうので、
お
う、その
時に反応したんだ、猿ちゃんが。
反応したんですよ。
キー、うん、分かったんだ、きっと。
そうなんです。
猿を喋ったんだ。
ですよ。で、あの、その時に、あ、もうこうね、生物学的に負けるっていうのが分かったんですね。あ、これはこうダメだと思って、これちゃ噛み殺されるなと、このこう、すっごいこう大きな歯を見せてきて、あ、やばいと思って。で、あの、これはこのまま、こう怒りのまま対峙してはいけないと、うん、これは慈悲の心で対応しようと思って。
今度はあの聖母のように、
聖母のように、はい、そうしたらなんかこう、あの、私たちがここに住まさせてもらっているのに申し訳ありませんでしたというようなこう気持ちで目を見て、あ
の、文江さんがこうなんかこう、はい、テレパシーを送ってんの、
はいはい、たらなんか猿が分かったかみたいな感じで、なんかこう去っていくんですね、
う
ん、
ほう、で猿が去る、
そうそうそう、本当に猿が去っていって、去り際にこう向いて分かったかっていうような感じで、
いや素敵、
なんか対話したなって思って、
勝ったね、
勝ちましたね、
だからね、負けるが勝ちよね、
はいはい、慈愛が勝つんだなっていうのが、
うん、そこで 体、はい、体験して、
はいはいはい、
でそういうふうな生活をしてたわけね。
あ、そうそうそうです。
でご飯ちゃんと食べれてました？大丈夫でした？
ご飯はね
どうした の、
結構山だったので、はい、たまたま住んでた家が、あの、
なんか古民家みたいなとこ借りて、
ね、あの、かまどがあって、
そうですね、
かまど
ってか、ね、なんていうの、五右衛門風呂があった
りとか、五右衛門風呂があって、あとなんか、空海さんの、
あ、まあ、はい、
泉みたいなのもあったりする、はい、敷地内に
空海さん
ゆかりの泉を掘ったんだよみたいな、
大家さんが言ったんです
けど、ね、本当かどうか分かんないけど、
まあ、
その
辺り
空海さんが通ったとこみたいなんだから、
あの雰囲気ね、岩見なんて言ったらもう言われれば本当にそうですねって言いたくなるような
まあでもね、そのわさびとかがね、あの、自生してたり、
生わさびがこう泉があるところだったので、
美味しそう、
あと、
いい新鮮な、なんていうのか、いいとこだったんですね、荒らされたり水が良くて、
で山から水を引いたりとか、
そうですね、
で、あの、まあ、それは飲み水は使わないけどお風呂に使ったりとかして、
うん、そういう風にして生活なさってたの？
そうですね、
ある意味自給自足ですか？
そうです、まあ、まあ、そこまではいかないですけど、
う
ん、そういうの
も、まあ、他の仕事もしながら、
でもそういうのも楽しいねっていうような感じで、はい、
そこどれぐらいいたの？何年ぐらい？
2年近くですかね。
近く、
すごいな。
隣近所によくしてもらって、
ね、
あの、
隣近所ってお隣 いらしたの？
はい、
なんか 何百メートルも離れたりする
の？歩いて 2、3分
距離にいまして、はいはい、
集落があるわけ。
そうです、お茶飲みに
限界集落です。
おいでっていう感じ、野菜も、ね、
運んでいただいたり
、ね、私が沖縄にいる時にはあのせっせとあのまかない食を作ってくれ
ちょっと待ってください、沖縄にいる時はっていうのはどういうことなんですか？
あ、島根に行った時からなんかがご縁ができて、私は沖縄に、うん、あの2週間、島根に2週間という、はい、あの生活を始めるようになっ て、
はあ、
でその留守番の時にはあの隣近所のおじいちゃんがおばあちゃんがあのお世話をしてくれるっていうような
ご飯を作ってあげたり、
はい
はい、のぶちゃんの、
はい
まあ、あの自分は自分でご飯作るんですけど
持ってきてくれるのね、
はい、寂しいでしょ、うん、寂しかろうてっていう言い方なんです
けど別にって言えないじゃないですよね
なんかのっぺ汁とかね持ってきてくれたとか、はい、ありがたいですね本当に。
それで文江さんは沖縄に何しに来てたの？お仕事？
仕事です。はい、
はい、助産師さんの？
助産師のなんかあのとっても私と自然分娩っていうあの、まあね、助産師の中でも少ないエリアで活動してるんだろうなと思うんですけど、全国的にあの産婆組合っていうのがあって、で
三馬組三馬みたいな ね,
ねであのなんだろう巻き割りするようなあの吉村院とかってご存知ですか？
聞いたことありますよ。
そこで働いてたんですけど、でそういうつながりであの、まあ、自然なお産が、まあ、全国に少ないけどこうあるので、うん、今ちょうどあの沖縄にもそういうところが開院したからって、うん、あれどっちだったっけ、いや違いますね、私屋久島にアルバイトもしたことがあって、うん、
屋久島の方
に、はい、屋久島の特集会でアルバイトしてた時に仲良くなった方が、うん、沖縄の特集会であのちょっと今人が足りないからアルバイトに来てって頼まれたのがきっかけ で,、うん、でそこをからなんかあのご縁ができて、
まあ、行ったり来たり
とか、そうそうそうそう、
はい、でその2週間とかはあの奥様いらっしゃ不在ということ で,
そ,
うです、
ね、はい、
はでそこで2年出雲あ、まあ、岩見にいましたと、
はい、
その次ですか沖縄は。
そうですね、はい、あのその次にあのそうです、ね、糸満のあるお寺に行くことになって、
うん、
はい、僕もついに出家しました
さっきの話に戻るわけです。
そうですね、
袋かぶせ怪しい、大変だこれ。まあそれで、その後が面白かったんですよね。あの沖縄に、まあ、移住してきました。でまず住まわれたところがあっちなんですよね、あの海中道路がある、
はい、
宮城島、はい、普通行かないですよ普通行かない。だってそこに知り合いがいたりお仕事があったりとかことではなかったんでしょ。
そこにあの彼女の友人が、うん、あのよく泊まりに行ってた リトリートハウスがあって、
うん、
そこのオーナーさんがオーナーさんっていうか、まあ、そこも借家だったんですけど、その借りてた方がちょっとここに住めなくなるから代わりに管理してくれっていう話がもともとあって、
あ、なるほどね。じゃあ住むところがそこにあるから、はい、っていうことだったんですね、
は
い。
まあ、そのうちに、まあ、結局その人も帰ってこれなくなってしまって、
うん、
そっくりそのまま引き継いだっていう形になって、
そこで借りて宮城島に住んだと、
はいは
い。いや、宮城島に住んでる人私知らないなお参りとかによく行きますけど、
はい、
まあ、まあそれはごめんジョークですよ、うん、集落ありますからね、かと思うけど、まあ、あの池井宮城、うん、それから辺座浜平つながってますからね、
はい、
でそれ以前に文江さんは沖縄に来たことが何度もあったけれども、はい、あのノブちゃんのは旦那様のはどうだったんでしょう。
結婚する前に本当にあの友達の結婚式の旅行で一回沖縄に来たぐらいで、
うん、
全然来てなくて、一度あの彼女があの沖縄にまだ移住する前にアルバイトで行ってくる頃に一緒にちょこっと行ったぐらいで、
うん、別に深いところに行ってるお友達がたくさんいるとかっていうことではなかったんですよね。不思議な怪しいカップルご夫妻いやー、福井と兵庫と高砂で生まれて奥さんをもらって、その後何、島根というかね、でそして沖縄宮城島、いやなんかマジカルでミステリーなお話がまたまたいっぱい聞けそうで、今回はですね延長してあの番組させていただきますけれども、旦那様の信秀さんは、はいはい、その性格的っていうか体質的にはちょっとこう不思議ちゃんだったんですか、ちっちゃい時とか。そうでもない、
でも、あ、面白い話は確かに好きだったんですけど、
面白い話、
おばさんがあのそういうなんていうかなスピリチュアルも大好きな方で、
うん、
よくあのおばさんから本をもらって子供の頃から読んでたっていうのはそういう土壌はあったんですけど、
へ
え、31歳の誕生日の時に昔の勤めてた職場の社長が、 イエローハットの会長と友達で、うん、あのトイレ掃除の方なんですね、あの方が鍵山さんという方で、たまたまそのセミナーを聞く機会があって、うん、すごいなと思って、その日からトイレ掃除が始めたんですよ。家の掃除始め
て、トイレきれいにしたら
家族が変わったって言われて、うん、そこからこうそういう世界にずっと入ってくるなんて、うん、本を読みながら
でっていうふうなことの傾向としては、やっぱりあのまあ、あの精神世界は絶対外せない人ではあったんですね。
そうだと思います、はい、
でその辺は文江さんもどこかこうあの通じるものがあって、うん、もしかしたらジャンルは違うかもしれないけど、うん、まあ、通じるものがあるということでの、うん、まあ、お二人はこう引き合って一緒になったのかなと思うんですが、まあ、その後ですね、沖縄での生活がどういうふうになっていくのか、また次の、次回伺いますので、ちょっと待っててください。ここでですね、一曲曲のプレゼントをお願いしたいんですが、なんかすごく素敵なね、はい、これ、うん、なんか作られた方とのエピソードがあるということで、はいはい、
ね、ちょうどこの8月の初旬にあの
船橋、
名前も
あの
ファニーファームっていう、あのハニーファームっていう、あの蜂蜜養蜂家の方がお越しになっていて、
内地の方、
内地の、うん、あの愛知県の方なんですけど、はい、本当にこの今ミツバチを救おうって言われてて、ミツバチがどんどんどんどん少なくなってきてるんだけど、ミツバチが私たちの食料をいっぱい受粉で果実をならしてくれてる、はい、でそのミツバチがなくなると私たちのこう食べるものがなくなるから、なんか大きな願いを持って、あのこのミツバチ守らないとって、こう全国回ってらっしゃる方なんですね。でその回ってらっしゃる方と一緒にあの来てくださったあすみさんというあのシンガーがいらっしゃって、はい、その方のね、青って光っていうなんかあの歌がとってもよくって、あのぜひこちらで、はい、お願いしたいなと思って、はい、
じゃあ 青と光、は
い、あと 青っていう
青、
うん、ハワイの言葉、
ね、ハワイで光っていう意味なんです。
あのブルーの青じゃなくて、ハワイの言葉で光、
はい、
あ、素敵ですね。じゃあ、はい、この曲聴きながら、はい、また、はい、次のコーナーいきますね。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お待たせしました。マジカル3007回目のお客様、先週に引き続きですね、板垣信秀さん、文江さんご夫妻です。どうも
よろしくお願いします。
なんだかね、会って9時間、その日でも結婚を決意したお二人 で10年経ちました。まだ楽しく幸せにいらっしゃるということで、まあ、じゃあ大成功なんだなと思ってますけれどもお二人の、まあ、慣れ初めもそうですし、人生模様も本当にあの先週もあのとてもマジカルでもとても素敵なお話を伺わせてもらってね、とてもあの楽しかったんですが、さあ沖縄に移住して来ましたと、はい、で、まあ、中部ですね、宮城島、
はいは
い、いやすごいところに住まれたなと思うんですけれども、隣近所どなたかいらっしゃいましたか、宮城は。
あ、そうですね、あの20メーターずつぐらいの間に、
間に、
はい、
でそこ決めて、ここ大丈夫かななんて思うことはなかったんですか。
あ、私が決めて、うん、決めたんですけども、まあ、あの五右衛門風呂もあって、前と一緒のような生活だなってなんかそんなになんかかけ離れた違いがないのと、あとやっぱ自然が豊かですので、なんかあのここなら大丈夫、どっちかといったら街中で生活することの方がなんか違和感が自分の中にあって、この山の近くというか自然の中にいることの方がしっくりくるっていうのがあったので、ここで私はいいと思ったんですけど、どうでしょうか。
初めてあの決めたからって言われて、
はい、
あのここに住むって言って、あの僕は全く家を見てなかったわけですね。
全く見ずに、
はい、沖縄に来て初めてお家を見たときに、そうなんだって感じの、
そうなんだって、ね、大丈夫かなって話ですか、
はい、かなりこうあの戦後初期に作られたようなお家
だった、古いお家だったんですね、はい、
まあ、あの後で聞くと、その家主さんというかオーナーさんがもう借り主がいなくなったら潰すからって言ってたお家だったんでもうあの前の借りてた方も直しながらっていうところで、私たちもあの 住んでる間にお金をかけて直しながらなんかこうやってたんで、まあ、いろいろ本当にありました。本当に最初の、
台風だね。
彼女は仕事始めてたので、はい、台風の時って改修道路が封鎖されるんですね。
あ、そこ通れませんよね。
結局、まあ、ポールが降りるだけなので自己責任で渡ることはできるんですけど、うんうん、一応通れないので、うん、私は仕事に行くから あなたよろしくねって言われて、僕は台風のさ初めて台風受けたんですけどと思ってじゃあって言われたんですよ。
僕一人台風どうしようここみたいな。
すごかったんです。高台の結構上の落ちだったのでもう直撃なので、
海もすごかったでしょ。
ものすごくよく見えるんですけど海が、まあその分
怖い
で、なんていうかな、それこそ家で言えば鬼門のあたりのその
方
角の窓がバーンと剥がれてと思って、でもこれなんとかしなきゃいけないなと思って、だったか雨で風が入ってくるので、うん、もうガーって走ってって、外から板を当てて、うん、なんていうかな、なんていうかインパクトって言って、はい、電動ドリルでガーッと止めて、
とりあえず
応急処置をして、うん、でなんとかその時はしのいだので、
彼女どうなったんですか。仕事に
行ってるので別に関係ないことなんで、まあ、
でその日台風で基本一人で家にいたんですか。
そうですね、はい、びっくりしました。こんな怖いんだ沖縄の台風ってと思って、
怖いですよね、慣れてないとね。い初めてだとびっくりするわよね。帰ってこれました文江さん。
あ、それはその時は
落ち着いてから帰りました。
あ、落ち着いてからね、
はい、ずっと一人空いてからね、
はい、ずっと一人で置いていて大変な時は、
はい、
あれがでも一番大変だったね。本当に最初に来た時に本当に手荒れ洗礼というか
来てすぐって感じ、
はい、本当にすぐでした。
うん、まあ、
今でも忘れないですね本当に
忘れる、はい、ちょっとこれやばい帰ろうかななんてのぶちゃん思わなかったのかしら。
いや、なんかもう必死でもう何ていうか板一枚のトイタの家だったので、もう隙間がもう埋めるのが必死で、
うわ
ガタガタガタガタって揺れるし
これ明日までこのお家持つんだろうかみたいなね。
そうですね、
高台でしょ。
そうです、
それも海中道路を越えてる宮城島ですからね。それはすごいですよね。で、文江さんは、沖縄に体調とかその、まあ、大丈夫だったんですか。
沖縄に来てからとっても元気になってますね。
その前っていうのは何かあったの、はい、体的には
福井に一緒に過ごしてた時になんかすごくアトピーがすごく出て、
初めての経験
26ぐらいから、うん、
ちょっと
出始めて、
大人になってからなんですね。
大人になってからなんですね。でそれがどんどんどんどんひどくなって、ちょうど結婚のタイミングの時ぐらいも意外すごくねピークだったんですけど、うん、結婚して同居しての時にいろんなもうなんかもう私の中ではどん底のようなう、ね、感じで、
福井は日照が少なくてちょっとで、まあ、こんな気分も加工気味になってしまって
、瀬戸内の光の、
ね、光の中で、
はいはい、
出るのと、
はいはい、新しい生活でっていうのでちょっとびっくりしてしまったのか、
うん、なんか福井に一度行かれてるのね、うん、
はいはい、でその時がなんていうかな、すごく自分のバイブレーションが下がると良、うん、くないなっていうのが分かった出来事がたくさんありましたね。もうこの肉体が嫌になっちゃうんですよね。
そこまで
もうなんか夜中3回ぐらい着替えてこうかきむしってなかなか寝れないような状況だったので、なんか これはもう嫌だ やめたいっていうふうに思うと、なんかこうその隙間が多分できると思うんですよね、うん、でその隙間に何かが入ってくるっていうような、
その自分の精神的な隙間ですね、
はい、
そこに嫌な、とにかくもうネガティブな、
そうですね、
ネガティブがバーンと押し寄せてきて、
うんうんうん、
で
何かを
引き寄せてしまって、
っていう
ちょっとダウン
で、
でその時信英さんはどうだったの、そういう奥様を見てて。
いや、もう夜中にいきなりよくわからない言葉を喋り始めたりとか。
おお、そこまで、
はい、 なんていうかな、例えばお侍さんが出てきたりとか、
う
ん、
あちょっとひょいとかそういう感じなのかな、
はい、おばあさんが出てきたりとか。
覚えてないんでしょそれ。
なんかね、言ってるのは覚えてるんですけど、自分じゃないと人が言ってるっていう感じで、う
ん、
はい、
最初冗談かと思ったんですけどいやこれは冗談じゃないんだと思って
だって経験したことないから冗談
そうだよね。
なんか今このお笑いで全部マイナスが飛んできました
あ、おかしい。
いやびっくりするわよね。
もう何いやこれはまずいわと思って、
ふみちゃん何やってんのみたいな。そしたらもう
あのお芝居かなと思ってでもあのお芝居じゃなかった本当にどうにもならなかった
んだ。経験だったなっていう感じで。
すごかったです。喋ったね。
でなんかね、喋るんですよその人と。
そこはもうのぶちゃんは全然大丈夫で、
あのまあ状況が多かったので、うん、で清官さんから教わってた話の中で、あのそういう場合があった時にはこうしなさいよっていうのがあって、うん、あのそういうあのレクチャーを受けてたことがあるので、うん、
一応お話を、
はい、あの要はあの苦しんでる人だから、それをまあ感謝して上に上げてあげるんだよっていう、うん、で生まれてきてくれてありがとうって言って、うん、そしたらあの、まあ、しばらくしたらこうあの、う
ん、
抜けたりとか、
なんかね、自分の中でもハラハラと涙が出てきて、なんかこう光になんかこう上にこう焦点するって感覚があるんですよね。
そう、中に入ってた人がね、
それをね毎日毎日ね、今日は誰が来るんだろうみたいな感じで
ちなみにどんな方いらしてた、覚えてる？
おばあさんと お侍さんは覚えてる。
私に、ね、犬とか
ワンちゃんも来るの？
ワンちゃんも来たりとか、あとなんかこう日本語だけじゃなくて、うん、なんかこれちょっとハングルっぽい言葉だなとか、ロシア語っぽいのかしらとか、うん、もう分かんないんですね、言ってることは分かんない。
もういろんな、いろんな、
はい、あと宇宙人っぽいような言語だったりとか、そのあなんかいろんなものがこう来てはいきみたいなんでね、うん、なんかそれをなんか冷静にね、どうしたんですか、そうですか、行きなさいみたいな感じで
なんかちょっと見てみたかったね、その風景をっていうか、
あのせかしたら怒られるんです
ねあ、そう、早く帰ってって思ってるけど、まあまあまあまあまあ、もう少し痛いみたいな。はあ、面白い。まあ面白いって今だから面白いって言えるけどね、それを、だ彼だったから良かったですよ、ミュウ様。だってこれ普通の人じゃどうすることもできないし、今頃もしかして違うところに行ってたかもしれないし、ふみえさんがね。
あ、そっか。
でも小さい時はそういうことがない少女だった。何回自分の中のおっしゃってたように、その自分のこう落ちてる時にね、まあ、引き寄せてしまうこともあるんでしょうね、うん、いや面白い、やっぱり面白い、うん、まあ、そういうこともあってのやっぱりお二人が一緒になる理由はそれあったかもしれませんねどこか引き合うというところでね、はい、それで、まあ、そんな風にしていたお二人が、まあ、沖縄に来て、まあ、元気になりましたと、うん、それで宮城島は今も宮城島ですか。
いや今はあの勝連の
薄くのすぐ近くですね、うん、
ありますね、カツレンジャーの近く。
それでもやっぱりカツレンでございますか、はい、まあ沖縄でもなかなかディープなエリアでですね、
そうですか、ここからですけど
ディープなエリアですね。で大丈夫なの、そこ、その辺は
もうなんかあの大丈夫になったんでね、
うん、あもう全然、
やっぱりあそこはもうあの最初のお家は壊れました。
いやあの今ね、あの別の友人があの引き続き
入ってる、
入ってます、はい。
引っ越した理由は何かあったんですか。
そうですね、あの私がちょっとあの腰が痛くなってしまって、
あの腰、
はい、仕事のこともあったんですけど、う
ん、あの昼間なんかお仕事もなさりながらね、
はい、あのあとあの蚊が、あの蚊に刺されるとあの腰が痛くなる病気があって、あのそういう病気にかかってしまって、ちょっとここで暮らせないなっていうことで、
蚊がいっぱい、まあ、何しろ自然が、うん、あの危機が多いところですからね、
は
い、
でそれがあって、じゃあもう無理だからあの引っ越そうって言って、うん、あのまあ、当時から犬を飼っているので、
あワンちゃんがいるの、
はい、あの
ネギっていう名前の
ワンちゃんがネギなの、
はい、
あネギちゃん、
はい、そのペットが OK の、 あのアパート探して、うん、でまあ、たまたまそれがあの何箇所しかなかったので、まあ、見て回ったところも、ね、その中で犬を、はい、
選んで、
はい、
ネギちゃんも一緒に今、
はい、そうです、うん、とっても快適ですね。
あのあ快適、蚊、はい、がいないだけ、そこ台風の心配しなくていいっていうのは、う
まず文明生活をしてるっていう感じですね。
一体どんな生活どんな生活してたの。
五右衛門風呂ですので、
あお湯が出なかった
の。お湯が出ない生活だったから、こうひねるとお湯が出るって、まあこんなに便利なのかっていう、
なんという、 すべてがじゃあ今あのバラ色じゃない？
そうですね。あのだいぶこうあの自然森の中の生活が懐かしく感じて恋しくなってきます最近。
最近はね。1年ぐらいその文明生活をしてるんですけど、
ね、宮城島にいた頃にはやっぱりあの森の、まあ、なんていうかな、風の音と虫の音ばっかりだったんですよ。でそれがすごい癒しだったので。あの 今住んでるところっていうのは車の往来が激しくて子供たちの声がもちろん聞こえるんですけど、すごいこうあの世の中のざわざわとした部分をよく感じるので、
なんかちょっと次元の違う音ですね。ざわざわ感が、ね、自然の中っていうのはまた全然違う音、周波数だし、で文明の中の音っていうのはまたすごく違う周波数なので、両極だから、すごい大変かもしれない。
海中道路を渡るところで僕たちはあのシャワーに出るっていう。
そうそうそう。
なる
ほど。いやもう本当にね。
そうですね。
わかるな。今年はもう去年からもう本当に池島とか私もね偏座島とか矢渕とかしょっちゅう行くんですよ。でその年その年の自分のそのブームがあって。大体正月に行くとこはやっぱなんかいろいろご縁があって、その後からこう振り返ってみるとね、ずっとでしたね。もうずっとこの海中道路を真ん中に、右と左の島々をずっと、だからそこからいらしてるからすごく面白いなと思って、二人出会ったのもね、いやーあのやっぱあの辺りって、まあ、沖縄ってご存知かともしれませんけれども、やっぱり神の島って言われてたり、もう そこいら中が神様が降臨する右岸所があったりね、で人間も10人に1人はサーダカっつってちょっとこうシャーマン体操してる、こういう島なんですよ。だから、まあ、あのどこでもそれはあるんだけれども、特に中部のあの辺り、やけなとかね、あの辺はもう、それでシャーマンがいっぱい、沖縄のユタさんがいっぱい生まれてるところですしね、有名なところなんですけど、そういうところにね出雲からハッと行くっていうのも面白いし、なんだか不思議な2人。さあ次のコーナーに行く前にです、もう1曲じゃないか、今日初めての曲だね、いいですか、紹介していただいて、
先週ですね、お話ししました、そのあすみさんっていう、ミツバチの、活動されてる、
ミツバチが絶えないようにね、
はい、ミュージシャンの方 の、曲で、楽園っていう曲を、
お願いします。それぞれそのスイッチがあるので、とにかくそこを押せばね、っていうのがあって安心しました、私にそういうのないのかなと思ってたんで、だからお二人が沖縄にいらしたのも、もうもちろん素晴らしい方たちですから、生き方ももうまといてらっしゃるので、このスイッチっていうのを沖縄でね、入れられて、
本当に
沖縄でなんかご縁があると、うちなんちゅうの私として嬉しいですけど、
ありがとうございます
そう言っていただけるとありがたいです
ね、
はい、それでとてもユニークで、あんまりアクセスしない島ですので、3次元ちょっと 3.75 ぐらいの次元ですので、
楽なんですよ、だから、
何かが違うでしょ、だって
こういう話が割と身近にできるというか、
もうみんなお茶飲みながらお菓子食べになりますよ、これもう働くよりもこういう話をして時間を潰す方が楽しいみたいなね、沖縄ならではの
楽ですね、気を使わないというか、
もう全然もうラジオでこういう話するんですからね、
ねえ、ね、ないですよね
まさかすると思わなかっただ
から、もう自分の決めたなんていう人生模様ですので、もう喜んで楽しんで、
はい、
生きていってほしいと思います、とりあえず沖縄にご縁があることは間違いないと思うので、はい、また楽しいことしましょうね、
はい、
そうですねもうあっという間に時間なんですが、先週は聞けなかったので、お二人に、人生まだ旅の途中のお二人ですよ、
はい、
今後の旅の行方は文江さんから、
はい、命とともに行きたいなと思います、
ありがとうございます。じゃあのびてさん、
はい、私も命というテーマで二人で何かそれぞれのフィールドで、命というテーマでやっていけたらいいなって思ってます、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のお客様、板垣信秀さん、そして文江さんご夫妻、何屋さんかっていうと何屋さんでしょうね、
もう名付けていただいて、
風の吹くまま気の向くまま、
はい、
そうですね、名前何でしたっけ、ワンちゃん、
ネギです、
ネギちゃんとともネギを背負ってですね、
はい、はい
楽に楽しく沖縄ライフを味わって楽しんでくださいね、はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。